森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、今日はオールスターゲームについて伺っていこうと思います。7月23日に第1戦がエスコンフィールド北海道で行われましたけれども、エスコンでは初めてのオールスターゲームということで、特に北海道内では注目度も高かったですが、一人さんもご覧になりましたか？
はい、見ました。
まあ本当に様々なね、試合前から演出もされて、お祭り男ひちょりさんとしてはちょっと羨ましい部分もあったんじゃないですか？
いや、まあやっぱりなんかオールスターってなるとうずうずしますよね。
うずうずします。こっそりなんかしたりしてなかったんですか？
全くしてないです、もう。
そうですか。
家でゆっくり見ましたね。
ああ、そうですか。ひちょりさんとしては少しゆっくりリフレッシュする時間ができたんですかね、オールスター期
間は。はい。オールスター休みは2日間で、練習2日間で、後半戦スタートという感じですね。
ああ、そうですか。で、まあ今回ファイターズからはですね、両リーグ最多の9選手が出場ということで、ファン投票で8人。まあ水野選手はね、残念ながら辞退ということになってはしまったんですが、プラスワン投票で水谷選手も選ばれてということで、これだけの多くの選手が、ファイターズの選手が選ばれたということについては率直にどう思いますか？
まあこれはエスコンでのオールスターなので、
はい、
まあ、そのあたりがなんでここまでその票が伸びたかわからないんですけど、
はい、
まあ、北海道でファンの方が見たいという思いが、
うん、
その投票結果につながったんじゃないですか？
まあそうですよね。本当に大きな後押しもね、ファンの方の後押しもあったんだと思いますが、しかも第1戦、そのエスコンで行われた試合ですけど、スタメン9人は、ファイターズの7選手に加えて、元ファイターズの近藤健介選手、そして岡大海選手、で、監督も中島さんもね、元ファイターズということで、全員ファイターズ絡みで揃えたということで、このあたりも本当に中島監督も粋な演出でしたね。
ね、元ファイターズっていうところまでは、僕も想像はしてなかったですけど、
はい。
まあ、あのファイターズの選手がスタメンっていうのはね、予想してましたけど、あのユニフォームのね、
そうですよね、
演出なんか面白かったですよね。
そうなんですよね、歴代のファイターズのユニフォームを着て、全員が登場。これなんかスポーツ紙によると、新庄さんがプロデュースしたということみたいですけれども、
だってよく考えたらあれ、
はい、
そのオールスターに出る選手用のユニフォームを新しく作んなきゃいけないわけだから、
はい、
そう考えると相当前からもう考えられてたということが、
いや、
うん、想像できますよね。
いや、そうですよね。もう直前まで普通のユニフォーム着といて、すぐ着替えて一気に出ろ俺が責任持つっていうようなことでおっしゃったそうですけど、うん、まあでも本当に懐かしいユニフォームもありましたし、僕は正直世代的に、あ、こんなユニフォームもあったんだっていうのもね、ありましたけれども、うん、ファンの皆さんもでも楽しんだんじゃないでしょうかね。
いや、で実は、
はい、
ファイターズのその試合前イベントで、
はい。
何日前かな、
うん。
確か7月だったかな、
はい。
その、レジェンドの方々をお呼びして、歴代のユニフォームを皆さんに着ていただいて、はい、で、その、まあ、イベントをしたんです。だから、
はい、
最近で言ったら田中健介くんとか、小笠原さんとか、
はい、
その時代のね、縦島だとか、うん、移転当初のあのユニフォームで、新しいユニフォームとかも、はい、見てて、僕も、あ、懐かしいなっていうのと、こういう、東映フライヤーズのね、ユニフォームとかも、
はい、
確か着てましたよね。
着てましたね。マルティネス選手が着てたのがかなり古いやつだったかなと思いましたけど。
そうそう、は
い、
だからまあ僕らはそこで見慣れてたというか、うん、ああ、こういう感じなんだって思ったんですけど、
うん、
他のその見てないファンの方々は、なおさらこう、また現役の選手が着て出たわけなんで、
はい、
すごい新鮮だったと思います。
いやー、そうですね。で、SNS では、山崎福也投手がね、去年かなり話題になった、
うん、
黒の襟付きの、赤と黒の襟付きのド派手な もう新庄さんしか似合わないんじゃないかみたいなユニフォームを着て、ね、マウンド上がりましたけど、でも結構山崎投手似合ってましたよね。
似合ってましたね。そうか。サチア君は去年着てないから今年初なんですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。それわざわざ作ったのかみたいな反応がやっぱりありましたけどね。
う
ん
う
ん、
そうそう。だってあれ、ユニフォームって作るの何週間かかるかな。相当早めに、工場で作ってもらったと思うんだけど。
そうですか。
まあだからね、よくその、サチア君にあのユニフォームを着せようと思ったところが、まあ、ボスらしいなと思うな。すごい似合ってましたよね。
いや、似合ってました。あの着こなし、やっぱりなかなか難しいとね、思ったんですけど、うんうん、非常に似合ってるなと思って。ちなみに、ひちょりさんはこれ、なんか仕込んでるなっていうのは、なんとなく感じたりしてたんですか？
いや、何にも感じなかったです。想像もしなかったし、
はい。
ただ、ぼーっと見てたら、ああ、そういう演出なんだ。面白いなと思って見てましたよ。
ああ、そうですか。まあでも本当にそのユニフォームの演出も含めて、他のチームのファンの方たちは初めてエスコンフィールドに来たという方もね、多かったと思うんですけど、なんか全体を本当に楽しんでくれているなという雰囲気が伝わってきましたよね。
なんか試合前のイベントとか僕らちょっと見れなかったんですけど、
はい。
その辺も、広報の方に今日聞いたら、はい、すごい盛り上がってましたっていうのを聞いたんで、ああ、よかったなと思いましたね。
いやー、そうですね。で、試合の方もですね、山崎福也投手が、なんと2番 DH で出場ということで、うん、これなんかロッカールームで中嶋監督が発表した時の動画公式で、上がってたんですけど、まあ普通に中嶋監督が1番水谷で選手がはいって返事するみたいなね、流れだったんですけど、2番、山崎 DH、はいって完全に聞き返してましたから、
うん、なかなか、そうなんだ。
そうなんですよ。はいって、本当にコントみたいな聞き返し方してましたけど、まあこのあたりもでもそこで結果、バッティングの方でもヒット打つっていうのも山崎選手もさすがですね。
ねえ、すごい。盛り上がったっすよね。いや、まあ打席立つっていうのはまあね、バッティングいいから、はい、まあ、そう、像はできるというか、まあまあ、うん、そういうことかってなるんだけど、ヒットまで打つとは思わなかったんで。
いやー、そうです。しかも見事なね、流し打ちでしたけれどもね、うん。
素晴らしいバッティングでしたね。
素晴らしいバッティングでしたよね。まあ、その後、まあ試合はね、2回表にセリーグが一気に9点取ってということで、かなりホームランも飛び出す派手なゲームになりましたけど、まあこのあたりもひとりさん、オールスターならではという感じなんですかね。
まあちょっと打たれすぎだけどね、あれゲーム決まっちゃうから
そうです、ね、
いやいやいや、ちょっとまあ止まんない、止めなきゃいけないんじゃないと思って見てたけど、もうあそこで決まっちゃったから、はい、まあまあしょうがないですけどね。
そうですね。まあ中嶋監督もちょっと炎上しすぎやろって苦笑いはしていらっしゃいましたけれどもね。まあでも本当にファイターズは多くの選手、初出場の選手もいまして、こういったこのオールスター、まあ、お祭りの場に初めて出るっていう経験、これも一つ大きな経験なんじゃないかなと思って見てたんですが、そのあたりひとりさんいかがですか？
いや、まあそれはね、テレビで見てて、でしかもオールスターっていう舞台は出たくてもなかなか出れないんで、
うん、
本当に有名舞台って言われてるところでなんで、はい、今年そのファイターズの選手たちは本当に貴重な経験したと思いますね。
いや、そうですよね。郡司選手なんかもうとりあえず有名な選手片っ端から声かけるみたいなこと言ってましたけど、でもやっぱり普段なかなかね、試合の時だとそんなに聞けないようなことも話せないようなことも話したりするんじゃないですか？
いや、意外と話しづらいですよ。試合の時とかも。
うん。
あんまり今の時代どうなんだろう。僕は全然喋れなかったですね。
ああ、そうですか。
やっぱり、まあ、初めてね、一緒のベンチに入って先輩方が多いし。
はい。
あの当時はね、後輩で、まあ、川崎宗則くんとか、
はい、
西岡剛くんもいたのかな、うん、ぐらいしかいなくて。
はい。
で、まあ、後輩もなんかね、変にこう、気使うし、だから松坂大輔くんがいたんで、
はい。もう同じ世代、はい、
同級生で、で大輔とは話できましたけど、でも投げてるしね、
はい、
意外とね、なんか居場所がないっていうか
そうなんですか。そんな感じなんですか？
そわそわしちゃう感じですね。
あ、そうなんですね。先輩方の方がはしゃいでる感じもあるんですか？
まあ、慣れてるし、みんな気がなく喋れる仲が多いと思うんですけど、
はい、
若い選手はなかなかやっぱいないじゃないですか。他のチームの選手と話せるって。
まあそうですよね。うん。
で、仲いい選手がオールスター出てるわけでもないし、
はい。
まあ、その辺はね、結構こう、もぞもぞしてる選手いると思います。
そうですか。うん、まあ、じゃあそういう意味では、ファイターズの選手たちは、まあ、チームメイトもたくさんいるし、ちょっと安心感ね、あったんじゃないかなと
は。ファイターズの選手はいいですね。
そうですよね。まあ、他のチームのね、うん、初めてみたいな選手は、ちょっとそういったもしかしたら緊張感みたいな部分もあったのかもしれないですけど、うん、まあ、ひとりさん、でもこれでオールスターが終わって、いよいよリーグ戦は後半戦にと、いうことになってきますけど、まあ少しファイターズ6月苦しみましたけど、前半戦ね、最後5連勝して迎える後半戦ということになりますけど、ここからリーグで大切になってくること、どんなところになってくるでしょうか。
どうかな、まあ連敗しないことですね、まずね。
連敗しない、はい、
まず連敗しないことで、あとは連戦が今度から後半は多くなってくるので、
はい、
まあ勢いを掴んで乗っていって連勝していかないと、やっぱソフトバンクに追いつけないし、
そうですね、
A クラスに、はあ、やっぱ入っていかなきゃいけないんで、うん、乗り遅れないようにしなきゃいけないですね。
そうですね、もう本当ソフトバンク以下2位から5位くらいまではかなりゲーム差詰まった状況ですからね。
はい、
はい、その中での、
まあ最低そうですね、2位以上は目指したいところですから、
はい
はい、まあしっかり準備して戦いたいと思います。
はい
はい、ということで今日はオールスターのことをね、メインに話させていただきました。飯飼さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。